恵みをいただく御言葉はエフェソ人への手紙の6章10節から18節までです。エペソ人への手紙6章10節から18節。終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、今日もあなたが真理をお語りください。我らの耳心が主よ真理を受けるにふさわしく今清め整えてください。どうか語るしもべの、また預かる一人一人の耳をあなたが整えて、そしてただ今御霊が諸教会に告げようと言われるその御声にのみ聞き従うことができますように、どうか聖霊様、あなたが今この時この場所、この私たち一人一人を支配してくださいますように、あなたの支配の御手にお委ねします。知識を持って清めてください。これからのすべてをイエス様、あなたにお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日のルカによる福音書の、ね、公開説教の中において、悪霊遊び、ね、悪霊が好き放題なことをして、そしてその場を支配して、で秩序ではなく無秩序が湧き起こって、本質ではなく、非本質が、その中でもう声高にやり取りされる、その原因を学びました、悪霊、要するに、弟子たちの側にもまた、癒してもらうという父親の側にも信仰が、不足していた。信仰が、その父親の方には、不信仰、弟子たちには対しては、信仰が薄い、そういう状況 でそれで、悪霊に立ち向かおうとしても悪霊出ていかないんですね。その悪霊のありさまの方に目を奪われて、そしてどうしよう、こんなに何か力強そうなそういうありさま、それに対して自分は立ち向かっていけるんだろうか、そういう、信じない心を持って立ち向かおうとしても結局、その悪霊出ていかない、力を、結局、不信仰なまんまでそれに対処をしようとしても、それは出ていかないんですね。ですから私たちは本質にこそ目を向けるべきなんです。悪霊は確かに何か、力があるかのように見せかけてくるんですけども、しかし、御言葉を読みますとそういうのは全然、怖くないということがわかります。なぜなら悪霊や悪魔サタンはキリスト者よりもはるか格下であるということが、キリストにあって私たちは悪魔サタンよりも格上だからです。だから 私たちはそれを恐れる必要は一切ないんですけども、ただしその悪霊が、サタンが投げかけてくる偽りの言葉、空想、また無駄なこと、それに耳を傾けて、そちらの方に、御言葉の真理よりもそちらの方に心を奪われて、それでそれを信じ込まされてしまうということであるならば、その限りではない悪霊にいいように操られてしまうということは、キリスト者であったとしてもそれがあり得るわけですね。あいにく人間は自由意志があります。そしてその自由意志はイエス様さえもその自由意志をどうこうすることをなさいません。だからもし私たち人間の側がこの御言葉よりも虚しいことの方に目を向けてしまう、そちらの方に心を奪われてしまうということであるならば、クリスチャンであっても支配されてしまうということがあります。で、ヨハネによる福音書の一章の、5章をちょっと開いてください。ヨハネの5章の第1ヨハネの手紙です。第1ヨハネの手紙の5章18節からです。第1ヨハネ手紙5章の18節から21節ですけれども、神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。アメン。この第1ヨハネ5章18節において、神によって生まれたものは、悪しきものは触れることができない。悪霊を追い出しの根拠としての、そのよく引用される御言葉であるんですけども、悪しきものは手を彼に触れることができない。それ、神によって生まれたものは書いてありますね。ですから、私、キリスト者、この御言葉によって、御言葉の水の洗いを持って、新しく生まれたもの、今、テフリンでちょうどヨハネ3章を、見ているんですけども、誰でも水と御霊によって生まれなければ、神の国を見ることはできない。本当に私たち自身がですね、このキリストにあって、新しく、御言葉によって日々新しく生まれ変わり続けて、要するに新しく生まれたという状態をキープし続けていなければ、神の国を見ることはできないです。私たちがですから、信仰を握りしめ続けている必要があるんです。携帯電話にマナーモードとか、機内モードってありますね。マナーモード、機内モードの時には、もういくら外から、電話がかかってきても、機内モードの時は、電波は受け付けない、ということがありますね。マナーモードは電波を受け付けても、ブーブー鳴ることは、音は出ません。それと同じように、キリスト者もキリストに、しっかりと、キリストを信じるモードに入っていないのであるならば、悪霊サタンから来るそういう電波は一切拒否、受け取らないんですね。けれども、キリストを信じ続けるモードに入っていなければ、世の電波を受け取って、世の中にはいろいろな空気が流れていますね。動く空気、悪霊の、また世の中の呼び声、ゲームや麻薬やドラッグやお酒や、そういったもろもろ人を虚しいことへと向けさせるもので満ちております。それにもろさらされて、そちらの影響を受けてしまう。だから、キリストを信じるモードに入り続けていることが肝心です。であるならば、悪しき者は彼に触れることはできないんです。マナーモードの、機内モードの携帯電話に、電波が、かかってきても、一切着信拒否しているのと同じように、キリスト者もキリストを信じ続けるモードに入っていれば、悪しき者が、投げかけてくれる呼び声には一切、それ触れることはできないんですけれども、しかし、もう電波を開けっぱなしに、世の中に対して、もう情報とかインターネットとかスマホとかゲームとか、そちらに、思いを明け渡し続けてしまっているならば、世の声もろ浴びて支配されてしまうことがある。で、この19節以降もお読みしますと、私たちは からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。アーメン。書いてありましたね。私たちは神からのものであり、そして全世界は悪いものの支配下にある、二つの世界の狭間で生きています。キリスト者は、私たちは神からのもの、キリストの信仰にあという世界の中で生き、それと同時に悪いものの支配下の中において、この体、この現実は、生きているけれども、私たちがこの神からのものとしてこの、現実世界で生きるではなく、御言葉、真理の中に生きているならば、私たちはこの真実な方を知る理解力が与えられて、真理な方、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。書いてある通り、たとえ体が、この現実世界、虚しいもので満ちている、空間で生きているとしても、それでもこの御子イエス・キリストを知る理解力の中に浸され続けているならば、私たちはこの真実な方のうちにおり、悪しき者は触れることはできません。で、ここで最後にですね、21節、子供たちを偶像を警戒しなさいという言葉で、終わっているところに、ここに非常に着目すべきです、この偶像、いろいろな、ヘブライ語の意味があるんですけども、その中で特にレビ記の26章の1節において、レビ記の26章の1節、ここではですね、この偶像について別の名前が書いてあります。レビの26章1、あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神、主だからである。アーメン。このレビ記の26章といえば、申命記の28章と同じように祝福と呪いの、それがはっきりと明暗が分かれる箇所ですね。そこにおいて真っ先に示されていることが、偶像を作ってはならないということと、それから安息日を守り、私の聖女を恐れなければならないということ。ですから偶像を作ってはならないということと、また、安息日を守るということ、すなわち偶像を警戒することと、また礼拝をするということ、この2つをしっかりとしなさい、で、それでするならば、しっかりとこの祝福の土地において長生きすることができる。けれども虚しいものに引き寄せられて、偶像を拝んで聖女を、礼拝を軽んじるということであるならば、呪いが起きてもなお悔い改めないならば、さらに7倍呪いがひどくなり、それでも効かないならば、さらに7倍呪いがひどくなり、それからこのレビ記の26章ですね、この26章の一節のところの、偶像、ここの偶像ですね、ヘブライ語でエリールという言葉が使われています。エリール、で、このエリールという、偶像と訳された言葉、これ元々の意味は虚しいものとか、あるいは、意味のないもので、特に、占い師が作った虚しいもの、あるいは意味のないもの、なんか魔術師とか、あるいは、英語の辞書ではフィジシャン、医者と訳せるんですけど、しかし昔のフィジシャンは、なんか占いとか、あるいは、そういう魔術的なこともしておりました。そういう者たちが作った虚しいもの、意味のないものですね、それがここで偶像と訳されています。あなた方、自分のためにそういう意味のないものが作った虚しいものを作っては、ならない。それで、自分のためにそうしたものを自分の前に立ててはならないという意味ですね。虚しいもの、今でいうところの、ゲームとか、そういう意味のない映像とか、それに引き込まれて、そういう夢の世界に入り込んでいって、そういう虚しいものに心を奪われてしまう、そういう偶像、ヨハネは言いました、子供たちを偶像を警戒しなさい、その直前において、 あの有名な、クリスチャンに対しては悪しき者は触れることはできない、けれどもこの虚しいもの、世の中は虚しい情報、虚しいもので満ちております。そちらの方に心をうつつ抜かして、そちらの方に、心を奪われてしまう。その時悪しき者が働く措置が、その人の中にできてしまいます。真理ではなく虚しいもの、ゲーム、本当に心を奪われますね。悪霊の、働く土壌がその人の中に出来上がってしまう、この間ザマにおいて、非常に悲惨な事件が起きましたね。あの9人の、死体がなんと、自分の9人の遺体と一緒に住んでるんです、そういうで彼、父親から、ゲームをあまりにもしすぎるので、もう父親から戒められて、でそれで、一人暮らしになった。で、もうゲームという虚しいものにもう心を奪われ続けてしまっている、そうした、ファンタジーとか、あるいは、もう現実世界から逃避させるようなもの、こと、そういった虚しい、エリール、そのような方に、心を奪われてしまうならば、悪霊が容易に入ってしまって、その人を支配して、そういう素地が整って、そして平気で人を、9人も殺しても何とも思わなかったり、あるいは、そういったもの、そちらの方に、もう心を奪われて、だからこのレビ記26章において祝福と呪いの一番最初に、あなた方はそのエリールにを作ってはならない、そうしたものに心を奪われてはならない、書いてあるんです。そしてむしろあなた方は安息日を守り、聖女を恐れなければならない、ですからそういった虚しいものに心奪われないということと、それから礼拝を重んじるということが、この、あの新命記28章にも通じる祝福と呪いのその、箇所の先頭に来てるんです。虚しいものを作ってはならない、この祝福と呪いの一番先の、コツでした。あの、長老ヨハネも子供たちを偶像を警戒しなさい、そういうふうに言いました。神から生まれたものはに対して悪しきものは触れることはできないって長老ヨハネは宣言した。その後に偶像を警戒しなさいと言ったこと、これはとても重要なことです。クリスチャンであったとしても、このエリール、虚しいもの、空想、ファンタジー、ゲーム、インターネット、意味のない映像、そうしたものに心を奪われるならば、真理から目を背けて、真理から心を、背けるとするならば、そうした虚しいものによって支配されてしまう、そういうところがあります。実際ゲームやってる、人、ゲーム好きの人、特徴ありますね。現実世界を生きていないんです。現実じゃなくて空想世界で生きられるんだって思っています。人を殺しても、リセットボタンを押せばすぐにまた生き返ることができるんだとか、あとゲームがなんか、できなくなると、もうイライラ、もう操作しますね。そういう状況から本当に脱却するために、真理にこそ目を向けるべきです。クリスチャンだったとしても、そういう偶像に心を奪われるなら、悪しき者によって支配されてしまう。だから警戒しなさいってヨハネが言っており、そして使徒パウロも言っております。使徒パウロ、今日の箇所エペソの6章、もう真理によって武装しなさいって、いろいろな防具を身につけなさいって、使徒パウロはわざわざ命じてますね。もし、悪霊の攻撃、クリスチャンが一切受けないとするならば、わざわざパウロはこんな命令はしなかったはずです。要するに武装する必要があるから、だから霊的な防具でもって武装しなさいって、そういうふうにわざわざ使徒パウロは、命じてるわけです。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の桜井君に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。この悪魔の策略、これ、悪魔の、意図とか、思い、そういったものです。悪魔の手順とか、悪魔の仕組み、悪魔の意図、それに対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい、というところです。私たちのこの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また 天にいる諸々の悪霊に対するもの、悪霊がですから天、空中に諸々いるわけです。それに対抗するためにこの思いをガードし、ね、心をガードし、ね、胸、それから、ね、真理の帯でもってもうしっかりとギュッと、ね、締めて、しっかりと立ち向かいなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履いて、そしてそれらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪魔は、ね、悪いものが放つ火矢を防ぐことができます。悪いものが火矢を放ってくるんです。もし放ってこないとするならば、わざわざこんな防具を身につけなさいって、ね、そういうことは言わないはずですけど、しかし明確にこう警告しているからには、クリスチャンであろうとも、いやクリスチャンだからこそしっかりとこの防具を身につけなさいということ、ね、そして、ね、救いの兜を、ね、頭が、ね、思いが、ね、頭を守る兜、大事ですね。救われてるという思い、ね、それがないとするならば、ね、私はダメだ、ね、そういう思いになってしまう。だからしっかりと自分は救われているのだ、キリストにあって救われている、悪魔サタンにあって、ね、救われた者に対しては、ね、悪魔サタンは何も触れることはできないんだ、ね、そういう信仰にしっかりと立ち続けていることが必要です、ね、そして御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい、ね、御霊の与える剣です。ですから悪魔サタンを攻撃するのは御霊が与えてくださる神の言葉です、ね、ただ神の言葉を知っているだけではダメです、ね、あのスキュアの七人の息子たち、ね、祭司の息子たちでした。御言葉は知ってましたけれども、ね、御霊を持ってませんでした。だから、ね、御霊の与える剣である神の言葉を受け取って、そしてそれによって、ね、悪しき者を、ね、刺す、ね、突く、ね、打ち叩く、切り裂く、ね、それをするべきなんです、ね、御言葉によって、ね、御霊に満たされて悪魔さんとも、ね、切り裂くということを、ね、するべきなんです。御言葉の与える剣、ね、御言葉の剣、これでもって悪魔サタンの先、そして全ての祈りと願いとを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そして全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいとあります。ですから、ね、悪しき者、悪魔サタン、悪霊に囚われている生徒のために対しても忍耐の限りを尽くし祈りなさい、そういうふうに命じられております。ですから思いをガードし続けるということ、これが必要です。クリスチャンは確かに、ね、信仰を持って、ね、悪霊を、ね、イエスキリストの名前で悪霊出ていけ、ね、するならば出ていくんですけど、厄介なのが、ね、出ていった後でもその人、この健全なる神様の言葉にとどまらないで、また、ね、虚しいもの、ね、エリールの方に心を向け、そちらの方に思いをバーって解放してしまうならば、また入ってしまうこと、ね、それがそういう場合厄介です。そういう本人自身が良くなりたいと思う意志がない場合は、ね、もうちょっと 何度追い出しても何度も、ね、また、ね、思いをパーって悪霊に対して、ね、もう明けっぴろげになって受け入れてしまう、ね、そういう状況、そういう人に対しては自分の意志でもってしっかりと、ね、もういかに悪霊に取り憑かれた状態が悲惨であるのか、それを徹底的に、ね、知らされる必要があります。マタイによる福音書の12章の43節から45節のところに、この、ね、悪霊に憑かれた、人のことが書いてあるんですけども、マタイの12章の43節から45節、汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。ね、ですから、ね、悪霊が、汚れた霊がその人から、ね、出ていった、ね、追い出されていったけれども、ね、 しばらくしてまた戻ってくるんですね。ヒューと顔出しに来るんです。そしてその、ね、ヒューと顔出しに来た時に、もしその人本人がもう空白であるならば、空き家のままの状態であるとするならば、その心の内を、思いを健全な神の言葉に満たしていない、また思いを、心をしっかりと、ね、救いの兜でガードしてない、ね、義の胸当てでガードしない、ね、ということであるならば、ね、もう掃除してきちんと片付いた状態に見えるんです。この悪霊にとって、ね、悪霊が、ね、あ、空き家だ、ね、しかもきちんと片付いてる、住み心地が良さそうだ、ね、ということになると、さらに悪どいのを7つ連れてくるんです。7つ連れてきて、その本人の中に入って、でそれで前よりも悪い状態になってしまう。だから、ね、もう思いをガードする必要があるんですけども、ここでイエス様は言ってるのは、邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです、書いてありますね。これ直前の箇所を見る必要があります。このマタイ12章の38節から見ていくと、もう立法学者が来てイエス様に、先生、印を見せてください、そういうふうに求めるんですけど、しかしイエス様が言われたのは、悪い寛因の時代は印を求めています、だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません、という話の続きでイエス様がこの汚れた霊の話をしたんですね。この悪い寛因の時代は印を求めている、悪い寛因の時代は印、不思議なことを求めます。しかしイエス様が言われたのは、ヨナの印、すなわち、ね、3日間、死んで、そして3日目によみがえるという、その印、3日目によみがえって異邦人に福音が伝えられるというヨナの印、この印以外には与えられない。今私たちは、ね、虚しいものエリールに心奪われるなということを、ね、今の時代、今の時間、ね、見ております。悪い寛因の時代はそういった偶像、虚しいもの、何か印不思議、大きなことを、ね、求めて、そして肝心のこのヨナの印を求めない、ね、本当に私たちは気をつけるべきですね。私たちはこのヨナの印、すなわち、ね、3日目のよみがえり、ね、死とよみがえり、そして、ね、異邦人の救い、ね、このヨナの印にこそ目を向けるべきですけども、悪い寛因の時代はそちらにではなく、むしろ印の方を求めている。でそこでこの、ね、悪霊が、ね、汚れた霊が、ね、家が空き家になっていて、それでもっと悪どい7つを連れてき入ってしまう、ね、そういう話になるんです。だから虚しいもの、ね、ファンタジーとかゲームとか、ね、そういった意味のないことに心を奪われ続けているならば、ね、悪霊によってクリスチャンであろうとも支配されてしまいます。だからしっかりと御言葉にとどまり続けるべきです、ね、健全な言葉、真理の言葉で心を満たして、決して悪霊に対して空き家状態で開け放てはならないんです。虚しいもの、ね、インターネットとか、ね、ゲームとか、あるいはそういった、ね、ファンタジーとか、そういったものにポワーと思いを開け放ってしまい続けているならば、あ、これこいつ空き家だっていうことで汚れたものが入ってしまう。だからガードするべきです。御言葉で満たすべきです。口を、思いを、心を御言葉で満たしているならば、この悪しきものは入ることはありません。どうか皆さんはしっかりとこの時代、この悪霊に対処する方法を身につけて、そして囚われている人を解放し、また皆さん自身が本当にこの時代健全なものとして、世の光として、またこの悪しき者に対抗し、勝利し、分取り返して、ね、主のものとしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。今日もこの御言葉に固く立って、そして悪しき者に対抗する術を私たちに教えさせてくださったことを感謝いたします。誠に時代は虚しいもので満ちています。偶像、あり得る、この悪しきものによって支配されてしまうような、そういう土台が、作りがなされてしまっているこの状況、私たちはこの健全な御言葉、テフリン教育によって立ち向かい、そして本当に真実なこと、意味のあること、価値あること、実態の伴った祝福へと目を向けて、 人々にそれを進めていく、そのようなことで用いられていくものでありたいです。主よ、どうぞ今我を整えて、そして本当に今こうして実際に学ばせてくださったことを感謝します。どうか一人一人が御言葉に固く立って、そしてこの御言葉の剣でもって汚れた霊、悪魔サタンに類するものを御言葉の剣でバッサバッサと切っていく私たちでありますように、そしてむしろ私たちは健全な言葉にとどまって、そしてどんどんと栄えていくものでありますように。どうか足を御言葉にとどまって、そして悪しき者に対抗する一人一人を祝福し、栄えさせてくださり、またあらゆる虚しきこと、もの、それらどんどんと足を衰えていきますように、あなたが導いてください。今日も真理の御言葉を持って我々を養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。献血と助けられないものに無双なしに思い起こしてありませんように、あなたが私たちに今警告を発していることを感謝いたします。主よ、自分が就職先が必要であるとするならば、就職した後には本当に一生懸命働くべきです。就職してしたいと思いつつ、就職した後には、いや、この会社ではなく他の会社に行きたいとか、この空想話、本当に現実を離れてしまった、そのような状況は私たちの中にもしばしばあります。結婚をしてもそうです。結婚する前に主よ、空想話のような本当にパラ色のその夢を自分勝手に見といて、そして結婚というこの現実、朝早く起きてご飯を作り、そして家のものを送り出し、そして掃除洗濯をするという現実にぶつかった時、そういったものがもろもろ嫌になって面倒くさくなっちゃって、結婚しなければよかったという、その責任感がないようなことを私たちはやってしまいがちなものです。こういったものは全部主よ、私たちが自分の責任を持って本当に現実の中においてイエス様が私たちに見なさいというその夢を見ずに、私たち一人一人が身勝手で気楽な自分勝手な夢を見て、空想話にまた空想に主をふけていて、そして私たちは職場においても、また学校生活においても、また結婚生活においても、人間関係においても、主を身勝手な夢を見てしまったゆえに、人との関係を、社会との関係を全部壊してしまいがちな私たちであることを告白いたします。主よ、この時間私たちは祈ります。あなたは私たちに今偶像座りをしてはいけないということの中に、主よ、あらゆるその偶像座り拝むということだけではなく、ふける、思いふけるということも本当に自分の現実、そしてまだ神様が仰せられたその命令、そしてそれが現実化されることから離れて、自分勝手なことを夢見て、そして周りに迷惑かけること、それも空想話である、その空想礼拝であるということが、意味がないことにふけることもあるということを今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。礼儀の26章の1節から主よ、本当に書いてあるこの空想はエリーズ、意味がないもの、意味がないものにふけてはいけないということでした。イエス様、私たちはゲームすること意味ありません。そして偶像話で作られているものに私たちが感情移入することも、主よ、これもエリールです。主よ、私たちが本当に自分の思いをこのような虚しい意味がないエリールに、主を奪われることがありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。今日のこの御言葉を通して、あなたが私たちに警告を発し、そして私たちの中に自分も知らないうちに居座っていったそのエリールを、それを見つけ出して、それを追い出すことができますように、あなたが私たちに気づかせてくださったことを心から感謝いたします。今日私たちはあなたに祈ります。主よ、私たちが本当に幸せになりたいと思うならば、私たち一人一人が幸せになるべく作られた存在であることをしっかりと 覚えて、幸せになるためにただ一つその条件を満たしていく。ゆえに主よ、しっかりと聖書の御言葉を見て、結婚生活はどのようにするべきか、子育てはどのようにするべきか、そして勤め先において私たちの立ち振る舞いはどのようにするべきか、そして信仰の面において神の前で私たちの立ち振る舞いはどのようにするべきか、またこの経済に対して私たちはどのようにするべきか、ということをしっかりと覚えて、それを守り行っていくとするならば、私たちはエリール、意味がないものにふけるものではなく、主よ、あなたの仰せられた言葉に本当に思いを馳せて、自分を健やかにし、私たちは誰よりも意義がある本当に健やかな人間として、また主の皆を褒めたたえる幸せ者として生きることができるということをしっかりと覚えて、主よ、意味がないものに自分のパラ色人生を夢見ることはありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、それぞれの中に今まで自分も知らないうちに居座っていたエリール、この意味がないものを見つけ出して、それを本当に糞のように捨てることができますように、主が私たちを今日早朝教え祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。